はい、こんにちは、レジオです。雑誌セドリの具体的な仕入れのね、手法コツについて、続きを、お話しいたします。よろしくお願いします。雑誌の、特に雑誌に顕著な話をしますね。まあ本全般のね話ではあるんですけど、中古本全般の特に雑誌を仕入れる時において、大切なこと、これね3つあります。で、1つ目がね、自分のホームのお店だったら当然なんですけども、まあ初めて行った店とかでも、いかに早くその店のその値札の特徴をこう全体的に把握するかっていうのは非常に大切です。つまりね、今までの成功体験に引きずられてると失敗することが結構あるよっていうことです。その初めてのお店とか行った場合ですね。まあ今まで行ったお店で、今まで行ったブックオフで、うまく仕入れれたと。で、まあ、アンガンがすごく安く108円で、1000円以上で売れるアンガンがいっぱいあったから、まあ、この店もアンガン探そうと。で、アンガンいっぱいあったと。でも そのうまくいった時は108円とかだったのに、そのお店は一番安くても350円だったり、高かったら500円とかの値札が貼ってたり、でもっとひどかったらあのバーコード付きのシールの値札が貼られてたりして、もう全然もう仕入れ対象に価格差が出ないからならないということは本当しょっちゅうあります。で、ちょっと考えたら分かるんだけど、なんかそこにアンアンが例えば50冊あったらね、なんか50冊全部そのバーコードを当てて、アプリ当てて50冊全部アンアンを調べようみたいにこう意地になる人がいるんですけども、まあ意地になってるわけじゃないんでしょうけど、まあ、それはっきり言っても無駄ですから、もうパラパラパラっと見てね、高かったらもうそれはダメなもんはダメなんで、もう 4,5 冊見て、あ、もうこの店アンガンダメだなというふうにして他の雑誌に行く方が絶対にいいです。でひょっとしたらアンガンはダメだけど、フラウはすごい100円ばっかりとかね、108円ばっかりとか、なんかスポーツ雑誌のナンバーはそこは全部108円だったとか、まあまあそういうことは結構ありますので、なんかこう最初にその良くないところでこうずっと時間を費やすより、まずおこの雑誌は全部108円だなっていうようなね、そういうのを、まあそれでその雑誌置いてる雑誌の冊数が多かったら多いほど、もちろん選択肢が可能性が広まるんで、まあそういうのをね最初にパーッと全体見て探しましょうねっていうことです。そのお店で何の雑誌が安く売られてるかっていうことを最初にこう見極めましょうねっていうこと でその店が今度リピートするようなご自身のお近くのお店だったら、必ずそのお店リストを作って、このお店ではこれとこれとこの雑誌がすごい良かったっていうメモをしておけば、まあ人間って忘れますからね、必ずそれを覚えててメモにしておいて、で次回行った時に真っ先にその雑誌のコーナーに行くというのが非常に効率的だということ で結局1回目行った時は3つの雑誌、だけが、まあ、108円というのを見つけたけども、2回目行ったらあと2つぐらい見つけて、3回目行ったら、全部で10種類すごい108円で売ってる雑誌の種類をそのお店では把握したっていうことになると、かなりの確率でもう行った瞬間ポッポッポッとそこだけピンポイントに見て108円仕入れの1000円売りっていう価格差のある商品がもう本当にすぐ見つかるようになるっていうお話です。で、私の場合はそのツアーとかでポンポンポンポン見つかるのは、結局その要は知ってる雑誌の 種類が頭の中に入ってますし、でプラス、まあ、1個目の秘訣がそのお店の特徴をまず最初に全体を見て早く捉える把握するというのが1つ目 で2つ目が要はそのキーワードですよね、うん、キーワードをいかにたくさん事前に仕込んでくるか、自分の頭の中でもいいしメモでもいいですからね、スマホに書いててもいいから、まあ全く音楽知らない人だったら、音楽でいいのは何かっていうキーワードをねメモってて、星野源、バンプオブチキン、ラルク・アンシェル、なんだ、あとまあアーティストじゃないけど新垣結衣、楽器でしょ、あとエレファントカシマシとかね、うん、まあそういうのをこう高値になりやすいアーティスト、もしくは俳優さん女優さんの名前をずっとこうメモでもいいから10個20個ぐらいガーッとやって、それが背表紙のタイトルにある、うん、表紙の写真になってるっていうような雑誌だけをピンポイントで見れば全然楽勝で見つかる過去の可能性が高くなるよっていうことです。わかりますね、もう一遍言いますね。一つ目が、いかにそのお店が安い値札のコーナーを把握するか見つけるかっていうのが一つ目で、二つ目がいかに事前に、良いキーワードをたくさん準備してくるか、うん、私はだからこのキーワードが頭の中にねものすごいいっぱい入ってるからどんなブックオフ行ってもポンポン見つけれるよっていうことです。よろしいですね、うん、で3番目の雑誌仕入れのポイントとして、もう皆さんその雑誌っていうのがそのなんていうんかな、月刊誌と月刊誌じゃないっていうのはやっぱり未だにちょっとこうよくご理解してない、いいですか、あくまで月刊誌を先中心に狙うべきだし、でね、やっぱ付録付きを狙うべきだし、で今やったら2017年のまあせめてそうだな1月以降、まあ2016年1年前ぐらいかな、2016年の10月号とかね、今やったら1年前、まあ今2017年の11月ですけども、まあそれぐらい、うん、の新しいやつだからね、その私がいつもツアーでご説明してるもう鉄則のセオリーですよね、うん、まず月刊誌だよと、で付録付きだよと、ね、で新しめのやつだよと、これを狙わないとやっぱり見つかる確率って全然下がりますん でそこにキーワードが入ったらそのセオリーを無視して別に2017年じゃなくて2013年とかでもお宝のものは見つかるっちゃ見つかるっていうことです。でもやっぱ最初のうちはもう必ず付録付き、ね、で新しめで月刊誌、このセオリーを必ず守って、うん、リサーチしましょうねっていう、探しましょうねっていうことですのでね、よろしいですか、以上の3つですね、お店全体のその値札の傾向、値付けの傾向を必ず把握してどんどんどんどんそれを蓄積していくということですね、データとして。で事前にできるだけたくさんのキーワードを勉強していって、そのキーワードを探していくと。で3つ目がそもそもの3原則ですね、付録付き、月刊誌、新しめ、過去1年以内っていうのを背表紙でパッと見つけるようにしましょうねっていう、まあ、その辺ですね、以上の3つ、雑誌、特に雑誌セドリでね、大切なポイントとしてご説明いたしました。ご参考になれば幸いです。レディオでした。失礼いたします。